おはようございます。本日の出席議員数16名、これより第1回市議会定例会第3日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は昨日と同じであります。これより順次発言を願います。6番石井俊博議員、ご登壇願います。
はい、議長。
おはようございます。
では通告に従いまして、質問に入ります。1番、立山市役所のパワハラ対策について、立山市職員のハラスメントの防止に関する要項には、相談窓口の設置を規定していますが、パワハラにあった職員は、こうした相談窓口を利用するのは気持ちが重くなりがちです。相談窓口は機能しているのでしょうか。2、被害者のパワハラの訴えによりますが、人事異動が必要な場合もあると思います。こうした対応はできるのでしょうか。3番、事実認定が必要な場合もありますが、どのように対処されるのでしょうか。またパワハラが事実であった場合に懲戒処分はあるのでしょうか。4、パワハラの相談や事実認定については外部機関もあった方が良いと思います。また時には、市長が介入すべき案件もあると思いますが、これらのことについて見解を伺います。大きな、2番、立山市立中学校生徒の自死といじめに関する第三者調査委員会による再発防止に向けた提言について、1番、提言は立山市いじめ防止基本方針などの対策に反映されているのでしょうか。2番、提言には部活動への全員入部制の見直しがありますが、これから、部活動が地域に移行していく際に見直しを行えば良いのではないでしょうか。大きな3番、海岸清掃について、ビーチクリーンにおいてボランティアでは重量物の処理に困難があります。神奈川県の公益財団法人神奈川海岸美化財団のように千葉県でも同様の美化組織を作ってほしいと思いますが、検討状況はいかがでしょうか。大きな4番、名古山地山事業について、名古山の遊歩道に関する地山事業ですが、昨年9月に測量設計予算がつきましたが、今後のスケジュールについて伺います。大きな5番、名護桟橋について、名護桟橋が損壊していて、渡れない状況ですが、この木製の桟橋は歴史があり、地元の愛着も深いものです。修繕してほしいと思いますが、見込みについて伺います。以上になります。答弁によりましては再質問させていただきます。
森市長。
おはようございます。
おはようございます。
石井俊博議員の質問にお答えします。大きな第一、立山市役所のパワハラ対策についての第1点目、ハラスメントに対する相談窓口についてですが、立山市職員のハラスメントの防止等に関する要項に基づき、 総務部総務課にパワーハラスメントを含むハラスメント全般に関する相談窓口を設け、年間数件の相談事案に対応しています。相談窓口を利用する職員がいる一方で、さまざまな事情により相談窓口の利用をためらう職員がいることも当然考えられます。一人でも多くの職員が相談をしやすくなるよう、相談を受ける側の体制づくりに努めてまいります。次に第2点目、人事異動による対応についてでありますが、状況を確認し人事異動による対応が必要であると判断すれば、そのように対応することになります。次に第3点目、事実認定および処分についてでありますが、ハラスメントについて事実認定が必要な場合、関係者から関連する行為を含め幅広く内容を聴取し、事実関係の整理を行います。その結果、ハラスメントの事実がありその様態が悪質である場合や、ハラスメントが改善されない場合など、懲戒処分に関する基準に該当し処分すべきものと判断した事案については、懲戒処分を含む必要な処置を行います。次に第4点目、外部機関の在り方についてですが、相談については国や千葉県、健康保険組合などの外部機関が設置するハラスメント相談窓口やメンタルヘルス相談窓口などがあります。また事実認定につきましては、ハラスメントに該当するのがする可の判断が難しい場合や、事実認定が困難な場合には、弁護士、学識経験者等の第三者機関に指導助言を求めることとしています。なお事実認定がされた場合には、総務課から私まで報告があり、しかるべき対応について協議することになります。次に大きな第2につきましては、教育長から答弁いたします。次に大きな第3、海岸清掃についてでありますが、館山市では来訪者にきれいな海岸エリアを提供するために海水浴場を開設する4カ所の海岸を中心に、年間を通じた海岸清掃作業を随時行っているところです。またボランティアの皆様による清掃活動が海岸を含めた公共的な場所で活発に行われており、館山市としてボランティア袋の交付やゴミの収集など清掃活動を積極的に支援しています。加えて今年度も市民共同まちづくり支援事業として、館山ビーチクリーンボランティアネットワークによるビーチクリーンを効果的に行う方法の実証実験を選定し、先日実施内容の報告会が開催されました。その中でとても人力では持ち上げることのできない流木等に対して2台のバックホーや不整地運搬車など複数の重機により対応したとお伺いいたしました。ゴミは本来排出者により適正に処理されなければならず、また土地の管理者にはその土地を清潔に保つ責務が課せられています。海岸につきましては、海岸管理者である千葉県がその清潔を保つよう、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならないものであり、千葉県阿波土木事務所では名護海岸から北条海岸までの間につきまして、業者委託による重機を用いた海岸清掃を実施しています。館山市としましては、今後も海岸管理者である千葉県に対して千葉県でも海岸美化組織を作ってほしいというボランティア清掃をする皆様のご意向や、市内海岸の状況を伝えるとともにその動向を確認しながら、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じることを要請していきたいと考えています。次に大きな第4、名古屋町産事業の今後のスケジュールについてでありますが、現在測量および設計を実施しており、その完了後に必要な事業費を積算します。その後令和5年度に補正予算要求を行うとともに、これに合わせて地産事業に伴う分担金徴収条例を提案する予定となっています。 次に大きな第五、名護桟橋の修繕についてでありますが、名護桟橋の歴史は古く、陸路が整備されていない時代、海路で名護寺への参詣客や観光客を受け入れる場所として、また加工品などの出荷場所として明治23年に作られ、名護地域の繁栄に寄与してまいりました。また海水浴場としてもにぎわい、地元の愛着が深いことは承知しています。現在木材や金物などの材料を発注しており、材料が納品され次第修繕を進めてまいります。以上です。
出山教育長。
大きな第二、立山市立中学校生徒の自死といじめに関する第三者調査委員会による再発防止に向けた提言についての第一点目、立山市いじめ防止基本方針などの対策への反映状況についてですが、第三者委員会からの調査報告書は平成30年9月10日に立山市に提出され、その中でいじめの発生防止に向けた取り組み、いじめの早期発見早期対応を可能とする体制整備、子どもに関する情報共有の体制整備等、子どもに対するケアの充実、重大事態発生時の対応の5項目の提言がまとめられています。一方、立山市においては調査報告書の提出と同じ時期にあたる平成30年8月21日に立山市いじめ防止基本方針の改定を行い、改定後における基本方針は第三者委員会からの提言をほぼ反映したものとなっています。また立山市いじめ防止基本方針に合わせ、各学校で定める学校いじめ防止基本方針についても改定を行い、各学校現場での運用方針においても第三者委員会からの提言をほぼ反映しているところです。なお平成30年11月には第三者委員会からの提言に対する立山市及び立山市教育委員会としての対策方針を定め、毎年度最初の校長会議においてそれらの方針の説明を行い、市内すべての小中学校へ周知徹底を図っているところです。次に第2点目、部活動への全員入部制の見直しについてですが、国が推進する学校部活動の地域移行に関して現在町内の関係部署で組織する勉強会を開催し、課題点の洗い出しを踏まえ今後の方向性について検討を行っている段階です。これらの動きを踏まえつつ、部活動への全員加入の見直しに関しても合わせて検討を行っていますが、急激な少子化により市内中学校の小規模化が進行し、学校内における部活動の選択肢が少なくなっている実態もあることから、学校外でのクラブ活動を含め子どもたちがより自由にスポーツや文化活動を選択することができるように見直していく必要があると考えています。以上です。
はい、長。
石井俊弘議員。
はい、では大きな1番、立山市役所のパワハラ対策についてから、再質問を行っていきます。まあ、これ、一般的にですね、多くの、 役所で、まあ、かなりパワハラ対策は、難しくて苦労しているんじゃないかと思いますが、まあ、やはりですね、パワハラと、まあ、管理室も、相談して揉めるのを恐れて、なんとかやりくりして、人事異動を待つパターンが多いのではないかと思います。結構ね、自分もあの YouTube とかで見てると、やっぱりこの人事異動まで待つと、そういう人が非常に多かったなっていう、ところでした。それで、一方ですね、まあ、学校のいじめと、まあ、対策はちょっと似てるのかなと思いまして、パワハラの、加害者と思われている側は、これは全く自覚がないんじゃないだろうかと、まあ、そして職員も、まあ、耐えられなくなると、まあ、心療内科に相談したり、まあ、診断書を書いてもらって休職という形も、まあ、出ちゃってるとかならざるを得ないのかなと、まあ、一般的にまあそんな感じなんじゃないかなと、ちょっと館山市役所の状況はわからないんですけど、まあ、これ全国どこでも似たようなあの感じなんじゃないかなと、あの私は見てます。まあ、なかなかあのやっぱね、調べてもね、なんか決定的にいい方法が見つからないんですよね。まあ、結果的な解決は、まあ、人事異動がまあ多いと、まあ自分がいなくなるか、まあ、あるいはそういった嫌な相手がいなくなるかと、まあ、それで決着するのが一番多いのかなっていうところなんですけど、まあ、それでですね、まあ、これも全国どこでもそうですけど、やっぱりどこかに行きたいっていう希望は、まあ、それはその向こうのまあ都合もあるし、他にも行きたい人があるかもしれない、あるいはまあ定年退職とか、まあ、それあるいは新規採用とか、まあ、いろんな事情があって行きたいところに、まあ行くと、それは難しいんですけど、ある意味まあちょっとここから出してほしいと、あのまあちょっとね、なかなかパワハラとかそういうことを書くかともかく、出たいっていう希望は、極力ですね、これ、まあ、叶えた方が良いのではないでしょうか。以上。はい、
江島総務部長。
はい、移動の希望ということでございますが、職場におけるハラスメントにつきましては、職員が能力を十分に発揮することの妨げになることのことはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為であり、その事実認定や相談窓口の在り方、当事者への指導、助言などについては、職員一人一人に寄り添った丁寧な対応が求められることから、問題解決に時間を要するケースがあることも事実でございます。ハラスメントを含む職場におけるさまざまな問題において、人事異動が問題解決の一つの手段となる可能性は十分あると考えております。館山市職員のハラスメントの防止等に関する要項においても、相談事案の内容や状況に応じて、被害者と行為者を引き離すための配置転換や、当事者双方へのメンタルヘルスケアなどの措置が定められていることから、まずはその状況をよく確認した上で、できる限り本人の意向を尊重できるような形で対応することが望ましいと考えております。以上でございます。
はい、委員長。石井俊博議員。
まあ、あのそうですね、それで、パワハラのですね、パワハラ結構あの、館山市が、まあ、3年くらい前に作ったあの要項、まあ、結構よくできていると思いまして、まあ何ですかね、まあ、自分みたいに、まあ20年30年前にあの新入社員になったものとしては、怒鳴られるのが当たり前だとか、あるいはその大勢の前で叱責されるとか、あのそういうのが、まあ、ある意味当たり前の根性論の世界だったんですけど、それがまあことごとく否定されて、パワハラになっているということで、まあ、あのこういうのがもうパワハラになるんだと、ああいうことが、まあ、あの事例とともに明記されているのは非常に、これはあのいい要項なんじゃないかなと思います。それでですね、まあ、これ まあ、これも一般論だし、仮に個別のことがあったとしてもあんまりここで言及するのはどうかなっていうところなんで、まあ、あの一般的なということで話しますけど、こうパワハラがあっても周りの人が助けられないと、あの要は黙ってると、あの誰も助けてくれないという事例が、あるいはまあそういったあの気づいていて、あの本人に対して優しい声を、かけてくれる人はいるけど、なかなかそのパワハラだっていうことを、まあ、戦ってくれるとか、その上に伝えてくれるとか、そういう人はなかなか極めて稀だと、そういうふうにいろいろまあやっぱ全国の事例とか、そういった自分も YouTube とかで、市役所辞めましたとか、そういうあの、まあ、全国の事例ですけど見てると多いんですね。それでそうするとまあやっぱ学校で同じやってるようなことをやるといいんじゃないかなと。例えばまあ匿名のアンケートを取って、そういったハラスメントがあったら記載できるとか、実名だとちょっと難しいと思うんですよね。それで、まあ、あるいはもうちょっと簡単に SNS で匿名で通報できるとか、まあ、そういうですね、学校が行っているような、ハラスメント把握手段はあるのでしょうか。
手島総務部長。
はい、現在のところ匿名のアンケートや SNS 等による通報をハラスメントの把握手段に用いるということはしておりません。しかしながら今後一人でも多くの職員が内部の相談窓口を利用しやすくするためには秘匿性も重要なものであると考えますので、こういった把握手段についても検討していきたいと考えております。以上でございます。
はい、石井俊弘議員。
そうですね、この、まあ、パワハラってあの周りで見てる人がもうパワハラだと思ってないことは あるんですね。だけどあの中にはいるんですよね。いやこれはさすがにないだろうと、だけど言いづらいと、まあ、そういった方やっぱね通報できると、匿名で通報できるって、ただ匿名で通報だからそれが事実とは限らないけど、まあ解決とか発見の、まあ、きっかけにはなりうるんじゃないかということで、お話しさせていただきました。それでですね、まあ、次はまあ外部の、まあ、相談機関に関してですね、まあ、こういうのってね、なかなか、まあ、普通はまあ、あの、まあ、まあ、たまりかねると、まあ、上司にまず相談して、でなかなか上司でも、まあ、あるいは、まあ、総務課の方に、担当窓口に相談されることもあると思うんですけど、まあ、なかなかあの外部、なかなか内部だと難しいんじゃないかなと。そうすると外部に書き込みたいんだけど、一応あの民間だとあの労働基準監督署がまあ駆け込み寺みたいになってて、じゃあ労働基準監督署に書き込みは何とかなるかっていうと、まあ大体ならないんですけど、まあ一応あるわけなんですよ。だけどこの市役所とかだとあるのかなって思いまして、それでまあ二条件とかまあ外部相談窓口があるようなんですけど、これ単に話を聞いてですね、いやまあ市でまあやってることだからうちは知りませんと、なっちゃうと何か意味があるのかなっていうことも感じて、そういう外部の相談窓口って、それで市でパワハラが疑われる場合に調査をしたり、指導をしたりと介入はできるのでしょうか。
手島総務部長。
はい、外部の相談の窓口のご質問でございますが、外部機関の相談窓口につきましては、具体的な介入を行う、行わない、これにつきましては、それぞれの窓口により、異なる対応を取っているようでございます。国のハラスメント相談に関するホームページ、これによりますと、公務員については、各所属団体の人事担当部局への相談が促されているということですから、本人の話を聞いた上で助言を行ったり、所属団体の人事担当課に状況確認を行うなどの対応にとどまるケースが多いのではないかと考えられます。 さまざまな事情により、内部の相談窓口の利用をためらう職員もいるかもしれませんけれども、具体的な調査、指導を望むのであれば、やはり一度、相談窓口である総務課に相談してもらいたい、そのように考えております。以上でございます。
はい、石井敏弘議員。
まあ、なかなか、市役所のパワハラ対策って一番難しいだろうなと、思うところです。まあ、国だとね、人事院があったりするんですけど、市っていうとやっぱり地方自治だから、他のところが介入するっていうのもちょっと変な、感じもするし、じゃあ市でそういった外部委員会を作るかっていうと、なかなか、なかなかそういったマンパワーもあるし、わかんないし、年に何件あるかっていう世界だと作るのも難しいのかなと。現実的には、そういった、機動的な人事異動かなと、あと通報ができるようになるといいのかなと、何よりですね、風通しのいい、職場で、あんまりそういった、仕事がね、過密じゃない、大体みんな忙しくなるとイライラするから、そういう過密じゃないような、労務環境を全般的に解決していく必要もあるのかなと思います。じゃあこの質問関連は終わりまして、じゃあ大きな2番に、いじめの学校のそのいじめの再発防止に向けた提言についてです。再質問を行っていきます。これですね、提言が4年前で、事件があったのがもう14年前、それぐらいに提言は4年前だから、そんなに古くはないということで、自分は当時読んだんですけど、これは、第三者調査委員会によるこの再発防止に向けた提言、終わりの方に書いてあるやつなんですけど、改めて読むとですね、大学教授など、学識経験者4名と、弁護士2名で、作ったものでして、よくできている内容だなと、非常に分かりやすい、考え方が分かりやすいというところで、それでですね、その中にですね、提言には、外部への匿名での SNS を使った報告相談についての、記載もあります。こういった報告相談ルートはあるのでしょうか。
岡田教育部長。
はい、外部への、匿名で SNS を使った相談窓口という、ご質問でございますが、現在いじめ問題を含め、命、人権、セクハラなど子どもたちが直接報告相談することが可能なさまざまな窓口が用意されております。具体的には24時間子ども SOS ダイヤル、ヤングテレホンヤングテレホン、それからチャイルドライン千葉など約10種類程度の相談窓口がございまして、それらを一覧としたリーフレットの配布ですとか、学校内にポスターを掲示するなど児童生徒への周知徹底を図っているところです。ご質問のですね、SNS を使った相談手法につきましては、千葉県が設置しております SNS 相談アット千葉では、LINE での相談が可能となっているほか、他の相談窓口などでもメールなどの相談ツールを使って、相談ができるように用意されております。なお、SNS 相談アット千葉に関しましては、教員から生徒へリーフレットを配布する際の紹介方法についても具体的に詳しく紹介されておりまして、教育委員会から学校へ周知をしております。具体的に言いますと、一部をご紹介しますとですね、匿名で声も出さず誰にも知られず相談することができますよですとか、どんな悩みでも受け付けるから先生や親に言えないこと、電話などで話せないことを気軽に相談してねとかですね、 臨床心理士など資格を持ったカウンセラーが対応してくれて、秘密は守られますよとか、今相談することがなくてもですね、いずれ相談することが相談したいことが出てくるかもしれないから今のうちに、お友達追加をしておいた方がいいよとかですね、そういったあの具体的に子どもたちに話せるような内容を、紹介して、子どもたちに、手渡すようにしております。なおあの市が設置しております、いじめ相談室においてもメールでの相談が可能となっております。以上です。
はい、石井俊博議員。
それでですね、あの、まあ、提言の、まあ、内容を読んでいくと、まあ、その中でですね、いじめの再発防止に向けた取り組みとあって、そのカッコ3に多様性を理解するための教育、まあ、多様性を理解するためのまあ教育がまあそういったやってくれってことが書いてあるのと、もう一つ気になったのがですね、まあ、気になったっていうか、まあ、これ自分の価値観でもあるんですと、まあ、似てるんですけど、従来から、まあ、ちょっとあの読みますけど、従来から我が国における学校教育の確立性に関する問題は指摘されてきたところであるが、本件でも本件生徒の母親が外国人であることがからかいの対象になっていたことに鑑み、改めて現在の教育が子どもにおいて多様性を理解するための教育と矛盾したものになっていないか、真摯に顧みる姿勢が求められるというまあ記載もあります。このことについて何か対応はされているのでしょうか。
岡田教育部長。
はい、市内の小中学校におきましては、多様性を理解する、外国にルーツがある児童生徒に限らず、発達段階に支障がある場合のインクルーシブ教育をはじめ、高齢者、障害者、LGBT など多様なテーマを含めた人権教育を行っております。人権教育は、一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義、内容や重要性について理解し、自分の大切さとともに、他人の大切さを認めることができるようになり、それがさまざまな場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすることということを目的としまして、社会や道徳などの教育指導に加えて、学活や総合的な学習の時間により、さまざまなテーマを取り上げているところでございます。ご質問の趣旨である外国籍などの場合においても、人権、出身国、容姿といった自分から主体的に変えることが困難な事項に基づく偏見などに対する人権問題について学習を行っているところです。また、人権擁護委員の皆さんのご協力をいただきながら、毎年各学校において人権教室を行っているとともに、近年は昔に比べて外国にルーツを持つ児童幼児、児童、生徒が珍しいことではなくなってきており、教員に対する人権教育のさらなる理解浸透を図るため、令和4年度では、学校人権教育研究協議会において、千葉大学の教授を講師に招き、外国にルーツを持つ児童、生徒の理解と教育の課題をテーマとした講演会を行い、市内すべての小中学校や公立幼稚園から合計17名の教員が研修会に参加したところです。市教育委員会ではこのように教職員を含め子どもたちが多様性を理解し何事もなく受け入れられるように教育を行っているところでございます。以上です。
はい、以上。石井俊博議員。
はい、 はい、教育内容としては非常に充実したもので大変良いと思うところであります。一方ですね、なんかね、その学校教育の確立性って根深いなっていう、感じるところで、管理教育とも言うんですけど、非常にね、なんですかね、学校ってなんかみんなで足並みを揃えて、なんか連帯感とか、非常になんか不自由なんじゃないかなと。よくね、不登校になった親がね、いうのが、学校に戻らせようっていう、親もいれば、それケースバイケースなんですけど、学校別に行きたくないんだったら行かなくていいと、勉強はね、自分が教えるとか、あるいは、そういったクラスの付き合いみたいなのちょっとなくなっちゃうから、そういったね、自分の知り合いとか他の、いろんな子どもたちとか他の接する場所がある、自然体験とかいろいろあるから、そういうので自由にやって、で、行きたくなったら行けばいいやと、そういう指導されてることもいて、やっぱりね、自分としてはね、どうもね、学校はね、同じ制服を着て同じ時間を着て同じように更新して、同じように部活をやって、非常になんかみんな同じことを毎回それで、式典があると練習をして、なんか実にこの集団活動が非常に多いと思うんで、もうちょっと自由にならないかなということで、それで部活動の、全員加入制を、この部活動の全員加入制の見直しっていうのは、このですね、館山市がその作ってるいじめ対策、これ、第三者報告書の提言が できる前に作ったもので、それで第三者委員会の提言ってほぼ同じなんですけど、目立って違うのが、この全員入部制の見直しと、これが入ってるか入ってないかで、第三者委員会の提言が入ってて、自分は結構これが重要だと思ってるんですね。一方、部活好きな方って結構、私ぐらいの年齢とか、自分よりも年配の方も、結構いらっしゃいまして、全員入部制を結構支持される、世論もあると、自分は、いつもこれ、小さい頃からやりたい人がやればいいと、自分は勝利至上主義で卓球やってた、過去があるんですけど、それはね、自分は好きでやってたんで、だけど好きじゃない人がこれやったら苦痛だろうなと、あるいはそういったね、ある程度部活ってなんかレギュラーがに時間を、貸すために時間取っちゃうから、レギュラー以外の人ってちょっと寂しいなみたいな、あと部活見てると無駄ななんかね、玉拾いばっかりやってるとかね、なんか意味のない素振りとかね、そういう世界ってどうなのかなと未だに思うところで、なんか未だにね、そういうところあるんですよね。あと自分もいろいろまだ卓球のそういった運営とかやってるんで、顧問の先生たち見るとそれは別に個々に「いや部活好きですか?」とか聞きませんけど、なんかね、話しててね、半分くらいね、なんか好きな人いるんですよ、感じなんですけどね、半分くらいね、なんか本当はやりたくないんじゃないかなと感じるところで、自分の感性が合ってるのか分かんないんですけど、実際半分くらいね、その自分がやった未経験のことを教えてるスポーツの関係の部活の、顧問もいらっしゃるし、いろいろ考えてしまうんですけど、それで部活動の全員入部制は今後いろいろ考えてはいくってことなんですけど、これ全員入部制って先生の全員顧問制とリンクしており、これが先生の多忙化にもつながっているので、これ合わせて全員顧問制も見直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
岡田教育部長。
中学校の部活動顧問 特に強制でですね、全員顧問制というふうにはなってない予定なんですけれども、強制ではなくてですね、管理職からの、教員への依頼によって行っているというものでございます。しかしながら、現状では、議員のおっしゃった通り、教員のほぼすべてが部活動の顧問となっているという実態があります。これは、各部活動に顧問となる指導者が存在しなくてですね、生徒が自分たちだけで部活動を行っていく状態は教育環境としても好ましい状況とは言えないために、生徒たちのことを思って教員が顧問を引き受けていただいているものというふうに考えております。ただし、顧問となっている教員の個々の状況ですとか、ご自身の健康状態ですとか家庭環境ですとか、そういったことも踏まえて顧問を引き受けている場合であっても、それらの指導回数ですとか内容など各学校にて柔軟に対応をしている状況にございます。以上です。
はい、議長。石井俊弘議員。
そうですね、この部活動のね、全員入部制とこの顧問の全員顧問制は、これはぜひ見直していただきたいと思います。じゃあこれ終わりまして、じゃあ海岸の清掃についてということで、これですね、昨年、9月の一般質問と似てるような感じなんですけど、それからどうなったのかなと、それからどうなったのかってまだ半年ぐらいしか経ってないから、そんなに考え方は変わらないとは思うんですけど、では質問をしていきます。ビーチクリーンを行っていて、難しいのは、自分も感じるんですよね。大木や漁網とかね、そういった重量物の処理は非常に難しいと。それで県の方でも処理してるんだけど、もっと処理やってほしいなと、思うところなんですよね。それで行政による、重量物の処理をもっと行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、ビーチクリーンにかかるボランティアの皆様がですね、人力で回収できないような大木ですとか漁網等につきましてなんですが、このような重量物の重いもののですね、回収や処分につきまして、館山市といたしましては、引き続き海岸管理者であります千葉県の方にですね、今名護海岸から北条海岸まで県の方で業者委託におりまして、重機を用いてそういったものの処理を行っていただいてますけれども、このような海岸清掃のですね、実施、それから海岸漂着物等の処理のための必要な措置につきましては、引き続き、閉鎖浦海岸などですね、他の海岸までですね、県の方で実施していただけるようにですね、要請をしてまいりたいと、このように考えております。以上です。
はい、石井俊弘議員。
館山市は結構自分よくやっていただいてるなと思ってるんですね。市で処理するものはあらかじめ、連絡して、おけば、取りに来てもらえて、近隣市よりも、ちょっといいんじゃないかなと。ある意味本当は近隣市だけど、もうなんか館山市と合わせて同じように対応してくれると海つながってるからいいんじゃないかなと思うところなんですけど、それでですね、処理困難物ですね、タイヤとかね、そういったものなんですけど、県の阿波土木事務所に、軽トラで自分たちで搬入しなきゃいけないと。だから市で持ってってくれそうなものは置いといて、で県市で持ってってくれない、そういったタイヤとか、なんかスプレー缶みたいな捨てられないやつとかは阿波土木に持ってかなきゃいけないという形なんですけど、ちょっと慣れてない人だとちょっと大変なんじゃないかなと、 そういった軽トラで行かなきゃいけないのも、そうするとやっぱりね、一手にね引き受けてくれるそういった公的組織が、あればいいなと、まあ、そうするともっと、まあね、ボランティアとかもビーチクリーンのやり手も増えるんじゃないかなと、感じるところです。あとまあ先ほども申し上げたんですけど、まあ、海岸のまあ市町村ごとにまあ温度差があってルールが違うと、まあ結果としてはかどらないんじゃないかなと、まあやっぱりこう、まあ、南房総市の方々とか、まあ、鋸南とか、まあ鴨川とかね、まあ、みんなやるようになればいいと思うんですけど、まあ、立山だけ一生懸命やってても根本的にきれいにならないんじゃないかなと。でまあ風が吹いてくると、風が吹けば、まあこれ、まあ、どこのものか分かんないんですけど、まあ、やってないところが立山の市の、海岸に来て、まあ、これ大体1ヶ月に一度やると元に戻ってるっていう今、状態で、まあ、月2回やると、まあ、かなりきれいになるって状態なんですけど、1ヶ月経つと元に戻っちゃって、数ヶ月やってると、まあ、めちゃくちゃになっていくと。まあ、そんな具合なんですね。で、まあ、神奈川県だとね、やっぱり見てるとあのフェイスブックページ見てるとね、あの自分たちで非常によくやってるなと、まあ、頑張ってるなということで、うん、やっぱり千葉県ちょっと取り組みが足りないなと思うところなんですけど、やっぱりまあ広域的なこの、あのね、見ててね、あの神奈川県のようにぜひやってほしいと思うんですけど、立山、あの広域的な海岸美化組織が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、奥田の前にあの立山市のですね、海岸ボランティアの皆さんに対して あの支援に関してですね、ご評価いただきましてありがとうございます。あの引き続きですね、皆さんの、お助けができるようにですね、努めてまいりたいと思っております。海岸漂着物の処理に関しましては、議員が今おっしゃっていただきましたように、ボランティア清掃の皆様や、市では、処理できない、対応できない問題があるということ、さらには、まあ、広域的な対応が必要なものであるということについては、その通りだというふうに思っております。市としましては、広域的な取り組みということであれば、やはり、まあ、県の方にですね、動いていただくという形になると思います。その中で現場の皆様の声や思い、今、議員からお聞かせいただいた考え方、さらには海岸の現状、今おっしゃっていただきましたけど、月2回ぐらいやるときれいになるとか、1回だとまた元に戻っちゃうとか、ひとつきやらないとぐちゃぐちゃになっちゃうというお話がございましたけど、そういうような現状をですね、県にお伝えしながらですね、対応を求めていきたいというふうに思っております。以上でございます。
石井敏弘議員。
じゃあ、まあ、ビーチクリーンは、まあまあ、引き続き、まあ、お願いしたいということで、まあ、これまでの、まあ、路線で、なんとか発展させていってほしいなと、いうことで、終わります。それで、4番の名古山のことについてなんですけど、まあ、あの今回ですね、まあ、あのまあ昨年9月に測量と設計を、まあ、あの予算がついていたんで、まあ、粛々とやっていくだろうとは思っていたんですけど、ちょっと当初予算で、まあ、一応載ってなかったんで、まあ、やるだろうなとは思ってたんですけど、まあ、ちょっと、まあ、あの念のためあの聞かせてもらった次第でございます。それで、ちょっと自分はあの初耳だったのが、この分担金徴収条例を提案する予定ということなんで、分担金、徴収条例っていうのは、これはどういう内容なんでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。今回ですね、市が、施工しようとする地産事業にかかりまして、土地所有者の方とですね、協議によりまして、地産事業に必要な事業費のうち、事業費の一部に充てるためにですね、土地所有者の方から分担金を納付していただくために条例を制定しようと、そのような内容でございます。以上でございます。
石井敏弘議員。
これですね、昨年9月に、まあ、予算が出てきたときにはなんか、まあ、そういった、まあまあ、別に自分も別に質疑とか行ったわけじゃないんで、まあ、突っ込んだ話は、一応総務委員会傍聴してたんだけど、そうこの分担金条例ってあったかな、分担金とかってあったかなっていう、なんかちょっと記憶が誤り、なんかなかったような気がするんですけど、これは何ですか、今その土地所有者と協議中というところなんでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、今回ですね、まあ、県の方の補助事業でこの事業を行わさせていただこうというふうに、まあ、進めているところでございまして、でその中でですね、県の方で現地を確認していただいた中でですね、該当する補助事業なんですが、小規模地産緊急対策事業というもので、まあ、採択の方の方向になっているんですが、でこれにつきましてですね、まず県の方で、負担いただきます割合が3分の1となっております。で残りの3分の2につきましてですね、地元館山市と、土地所有者の方でですね、そこの部分を負担していくんですが、そこの、負担にかかる割合につきましてはですね、今後の協議となりますけれども、この、事業自体で進めさせていただくということにつきましては、土地所有者の方から、ご理解をいただいておりますので、今後ですね、その中身について協議をした上で、条例案を、上呈させていただきたいと、そのように考えております。以上でございます。
はい、以上。石井敏弘議員。
そうですね、まあ、じゃあ地元、まあ、土地所有者と、まあ、協議が、まあ、まだあるということなんで、ただですね、まあ、いつまでも、まあ、年月が過ぎて、まあ、市民や、まあ、観光客が、名古屋山に、登れないのは、よくないと思いますので、まあ、まあ、そんなに難航しないように、やっていただければと思います。じゃあ最後、名護桟橋についてですね、まあ、これですね、まあ、なんとか、まあ、治りそうな感じだということで、非常に良かったんですけど、まあ、自分もこれ、市議会の会議録見たんですね、そしたら、名護桟橋は、まあ、かつて吹田市長時代に、修理してたと、まあ、書いてあって、まあそうまあ、修理して、わざわざしたってことは、守っていく木製桟橋で、まあ、あるという判断を当時はしたのかなと、まあ、そうすると、これ何かしらですね、市の計画とかに入っていた方がいいと思います。自分なんか景観計画の あの策定委員、まあ、やっててそこの時は気がつかないで、これ入ってたかなって見たら入ってなくて、なんか桟橋はいろいろ作ったっていうのはあるんだけど、名護桟橋って確か名称がなくて、でもそこまでこれ入れた方がいいんじゃないみたいな、そういう発想はなかったんで、まあ、そうなっちゃったんですけど、特になんか、名護桟橋について結構だから歴史があって、歴史とちょっと景観的にもいいもんだし、何かしらこれで、自分も最初は名護桟橋って何も分かんないで、これ県がやってんのかなと思ったら、今現地見に行ったら、なんか市 の看板が出てて、あ、これ市なんだということで、まあ自分なんかもよく分からなかったっていうところなんで、これですね、やっぱ、ある程度その吹田市長時代の頃は、まあ、名護桟橋が館山市で守っていくんだということに、まあ、なったようなんですけど、で、まあ、時が経過して、まあ、今回わけわかんなくはなってなかったんですけど、やっぱり時が過ぎて守るべきものかっていう議論を一からすることになるのも不問かと思うんで、この名護桟橋の歴史と意義をですね、何かしら計画とか文書に残した方が良いと思いますが、いかがでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、名護桟橋のことでございます。この質問をいただいたときにですね、私今まで海辺のまちづくり、担当した時代がありまして、そのときにですね、海路から、立山にお越しの皆様が、名護の桟橋、北条の桟橋、立山の桟橋に降り立ったということを、勉強したなということを思い出して、おりました。その中で、まあ、今議員おっしゃいましたけど、何かの記録にです、文章としてですね、ないかということで、うちの方のスタッフの方調べた中でですね、平成の19年に、発行された、名護市というの、名護市というのがあるんですけども、こちらの方にですね、記述があったということでですね、報告というか、その文章を見させていただきました。ただ立山の基盤を作る中でですね、重要な役割を果たしたものでございますので、もっと多いところに、多くのところに記載があってもいいんじゃないかなという感想を持った次第でございます。現在は、それを守っていくということでですね、維持修繕の方やらせていただいております。先ほど大規模な修繕をという話がありましたけれども、それは15年、平成の15年度にやったものですが、また同じようなことをやる、木製の桟橋ですので、杭からという話になると、もっと大きなお金がかかるという形になります。その中で、今後のあり方についてですね、やはり愛着のある地元の方々も含めてですね、どういうふうにやっていこうかという議論をさせていただきたいなというふうに思っております。以上でございます。
石井敏弘議員。
はい、名護さん、そんな感じでいいと思いますね。それで名護桟橋、これ自分も北条桟橋、名護桟橋、あと南房総市に入りますけど、岡本桟橋と、3本木製の桟橋が並んでるっていうのは結構これ珍しいんじゃないかなと。で、岡本桟橋、北条桟橋は普通に木のやつと、木じゃないやつがあって、それで原岡桟橋、岡本桟橋とも言いますけど、あっちはですね、半分くらいコンクリートなんですけど、木の部分もあって、なんかライトアップされてて、なんですかね、非常に興味深いっていうか、渡ると非常に面白い、ものだなと、ちょっとあそこら辺、あんまり道がよく狭いんで、ちょっと観光スポットとして限界があるかなと思うんですけど、結構あそこ、観光のスポットとして明確に残していこうという意思の感じられる、ように、岡本桟橋はなってました。それで名護桟橋の場合は結構純粋に全部木製で、これはこれで非常に歴史がやっぱあるなということなんで、名護桟橋は、やっぱり自分もいろいろ話をするとシンプルに使ってないから壊していいんじゃないという、そういう意見を持った人は一人も聞かなかったんで、やっぱりね、やっぱ歴史があるものっていうのは、自分なんかもイタリアのルールだと50年以上歴史が経ったものを、単純なものじゃなくてある程度、そういった価値があるもので、それを壊すものにはちょっと慎重になると、行政の許可が必要になったり、するという話を、ちょっと本で読んだことがあるんですけど、名護桟橋もやっぱりこの多分明治時代ぐらいかな、ずっとあるっていうことはやっぱり歴史的なものなんじゃないかと思うんで、ぜひですね、これ、今回は直すということなんですけど、長い目で見て、大切にしていただきたいなと思います。じゃあ以上で、質問を終わります。どうもありがとうございました。
以上で6番石井敏弘議員の質問を終わります。